はい、3月7日木曜日10時になりました。木曜日ジンチャンプルの時間でございます。
はい、はい、よろしくお願いします。
ボクサーともきと、
もう本当台本の暗記術が欲しい。はい、あらぎしゃと、
はい、劇団音から今日もひとみです。よろしくお願いします。はい、
はい、
ね、覚えられないね。もうね、俺今ね、如実に40代を感じてる。
台本が覚えられなくて、うん、暗記力が落ちてる。
暗記力が落ちてる、うん、プラスパッと出てこないもん。
あ、ここま喉までは出かかってるけど現象。
あの、あるな、あれなんだったっけねっていうのが昔だったらさ、すごく気になってずっと追い求めてみてもあったわけ。だけどそれも今諦めるようになってんの。まあいいやもん。
どこで
なんだっけ、あれさ、ほら、まあまあまあいいやみたいな
感じで、そうそうそう、前までそれがすごい気持ち悪かった人だったのに、それさえもなくなって、
まあ、忘れるのが早くなったっていうのもあるかもしれないですね。あれなんだったかなって思ってる時間も短いってことです
よね。
いや、でも覚えるのは今かな。確かにでも年々遅くはなってますね。
すんごい遅い。俺来週本番なんですけど。
今いくつ抱えてるんですか。
今はもうある程度終わったので、今
ラスト1です。
1本ですね。その1本にかけるあれがね、全然覚えられなくて。
私結構覚えるのは早いんだよな。深夜さん、あんまり早い、元から早いイメージあんまないですけどね。
うそ。
じゃあ、なんかさ、
お前は昔の俺を知らないんだよ。
あ、なんていうか、演出しながらだから、結構最後まで台本持ちながらやるじゃないですか。こう、まあ他の人も見ながらっていう感じだから。
それはそうだね。
だからなんか、うんうん、本当にセリフを覚えて台本を話してやるのって、しんやさん結構ギリギリなイメージがあるから。
ギリギリボーイズだから、ね、
ギリギリボーイズだから、
かな。どんなかな。
でもお笑いの人はもう本当にだって当日ネタ合わせとかじゃないですか。
だってお笑いの人はさ、はい、覚えるでしょすぐ。
そうっすね。
だって短いもん。
今日ベンビー会なんですけど、
はいはい、
この後、うん、去年までのそのココリッチの時、
はいはいはい、
僕いつもみんなはこの5時に沖縄市 その会場に入ってるんです。そこから準備したりとかしてるんですけど、僕だけいつもラジオあるから6時、うん、早くても6時過ぎとか、
うん、まあ、ギリギリですよね。
6時20分後、25分ぐらいに早かったら着くんですけど、遅かったら本当に会場を超えるぐらい、7時半会場なんですけど、混んでる時、雨降ってる時とか、うん、僕は基本的にココリッチの時はネタ書いてもらってて、この3人でのネタ合わせする時間はなかったので。
ああ、なるほどね。
ラジオ終わって
初めて台本は、まあ、ついてから
ついて台本もらって立ちで合わせて、もうできても 3,4 回からぐらい。
なんか芸人さんってほら、でもなんか台本かっちり やらないって言ったらちょっと語弊あるけど、まあ、まあ微妙にまあニュアンスが合ってて、
ま
あ、
っていうコンビとかもいますよ、うん、もう別に なんとなくの流れでいければいいやみたいなとか、でこれだけはこのワードはちゃんと言ってなとかぐらいの人たちもいれば、もう台本きっちりやらないとっていうコンビもいるん
で、まあ、リップと、まあ、言ったらリップが台本がっちり派で、ノーブレはちょっと遊びながらというか、その場の空気みたいな
イメージとしてはね。いや、でも
終わった、
もう終わったよ。始まり終わり始まりみたいな。
4分ラジオか今日は。
早いな。いや、で、リップも行ったら深夜さんがたまにアドリブ入れたりとかするんで、もうライブの会場の雰囲気見て、
あ、まあ、一言ちょっとセアロガおじさんいじったりとか、まあ、その前のネタコンビのネタいじったりとかして
ちょっと入れたりとかっていうのがあるんで、まだそんなかっちりじゃないですけど、言ったらココリッチの方がかっちりなんですよ。
あ、そうなんだ。
いや、
意外だね。
3人いた時は岸本というとんでもないのがいたんで、はい、
レジェンド芸人ね。
だチャンネルさんと岸本2人で、うん、ネタ作ってたんです、うん、だネタできたところからそっからもうその変えるまでの間もずっと2人は稽古してるんです、うん、でもその稽古は言ったらもう岸本のためなんです。ほぼセリフないのに、うん、一言ぐらいしかないのに、その一言すら言えなくなるんです、
うん、この緊張でですよね。
いや、もう多分台本を覚える気が全くなくて、
それはまずいでしょ。
覚える気が
本当にないと思うんですよ。
覚える気が全く
ない、一言ですよ、う
ん、例えばそれでも一言が長いとか。
いやいや、本当にそのなんていうんですか、岸本のパートがこの一行とかじゃなくて一言です。
あ、暑いとか寒い、はい、まあ、極端に言えばね、そんな感じ。
もう本当に今日 熱いなっていうのとかを本当に今日ムシムシしないとかに勝手に変える
、まあ、だいたいそんな感じみたいな。
岸本はそのニュアンスで
もう
な
んか
覚える気はなくて、ニュアンスでなんとなくでしか覚えてないです。
あ、
しかもそれがその一言じゃないネタの時とかは、最初のこのセリフを絶対かっちりちゃんと言えって言わしたらこの二つ目をミスるんです、
うん、
なんでよっつって、これはこうだろうと、蒸し暑いじゃなくて暑いだから、でもう一回最初からやろうなってたら、このさっき言えた一行目をもう言えなくなるんです。もう本当にあの容量が少なくて
少な、
だから本当に喋らすネタをやらしたらまずいんです
よ。かなり少ないよな容量
で。僕はそのもう残りの8割、
うん、
僕が喋る、僕とチャイビさんで9割を喋るっていうのを、僕はいつも20分から30分ぐらいで、もういつも便秘会の時は2本ネタ、
うん、でももう本番がここまで迫ったら覚えるよね、30分あれば。
あ、30分あればとかね。
そうそうそう、もうなんか30分あればっていうか30分しかないってなったら、
うん、
すぐ入れてすぐ忘れる、
うん、
本番終わっても多分帰り道にはもうセリフ言えなくなってたりしますもん。
もう本当に詰め込んだ形の、
うん、そうそう、一夜漬けだよね本当に。テストの
それのシステムにココリッチがなったのが、もうその解散する前の2年半ぐらい、半分ぐらいなんですけど、その前は3人でネタ作りの現場にいて、でネタ合わせしてってやってたんです。その時ぐらいまでよかったんですけど、そのシステムになってから僕も日付の台本とかを何回読んでも覚えられなくて、
ともきが、
僕が、全然入ってこなくて、なんか
なんでだろうねこれね、
なんでこんな入ってこないんだろうな。で稽古が始まり、稽古の時はもう台本持ってもちろん流れがあるからやるじゃないですか、
うん、
でも全然入ってこないです、うん、でもうゲネ前とかの時にバーって読んだら一気にボンって入ってやるみたいな感覚になってしまって、
なんか集中の度合いですかね。
そうですね、
とか流れとかじゃないですか。私も自分一人で台本読んでると覚えられないです。
あ、そう
なんですね。稽古始まって一回全部こうなんかつなげる、感情をつなげるじゃないけど、
うん、
でやってから読まないと入ってこなかったり、
それももう集中できなく、だから集中できなくなるんだろうな、
長い
の。でも今の話聞くとまだじゃあマシですな、1週間前でヌーヤンピアンというのはな。
いや、まだ大丈夫だと思いますよ、ね、
まあでも早めに話さないとやっぱ怖いじゃないですか、なんか、
まあ、そうだね、まあ、自由がないから、
うん、
なんかその2日前とか前日ぐらいに集中して一気に入れる感じなんですけど、うんうんうん、流れはなんとなく覚えたと、
うん、
ただセリフきっかけとか相手の言葉尻とかまで覚えないと食っちゃったりとかもするからっていうのがずっと曖昧なままで、で本番前とかにそれが仕上がるっていう感覚なんですよね、うん、ずっと。
日付変更戦の生 CM のセリフを覚えるのは私めっちゃ早いって自分で自負してる。10分前とかでも覚えられる。なんか前、まあ、あれって結構毎日ちょっとこうパターンによって出演するキャストが変わるじゃないですか、
まあね、
10社あって、はいはい、今日誰々がどの役で誰々がどの役でみたいな感じで、うん、この会場前に1回絶対1回通すじゃないですか、うん、なんかの時にあの自分が違うと思ってて、
自分が違う、
あ、この CM に出演しない、
私が私じゃないみたいな、
いや違う、そんな哲学的な話じゃなくてこの CM に出演しないと思ってたんですよ、
うん、
でそしたらまさみか誰かに、あ、秋山さん今日何々のあれです、何々ですよって言って、で日付変更戦の生 CM って、まあ、A と B のキャストがいたら、
うん、
意外に A は楽、
うん、
なんか二言ぐらいしか喋んなくて、
はいはいはい、
で B が、まあ、メインでこの商品はなんとかでなんとかでなんとかなんとかでなんとかでなんとかでなんとかなんですよみたいな、結構長ゼリがあるみたいなやつのメインの方だったんですよ、
うん、
っていうのを だから会場20分前ぐらいに秋山さん今日これですよって言われて、で
えってなった、
そうそう、えってなって、何人かいるのよね本当はこの役ができる人が、
うんうんうん、
でも出演しないから受付やってるとか、
うんうんうん、
まあ言ったらね、音響証、よくあるのが音響証明で、新谷さんと直孝が同じ役にやって、新谷さんが音響証明オペの時は直孝が出演だから、うん、直孝がこのやるとかっていう代わりだったんだけど、うん、その時誰もいなくって、その役できる人が、うん、でも10分ぐらいで覚えて、
うん、
一応でも言える、
今でも、
今は言えない
10分で入れたやつです
よ、そう
10分で入れたものは10分で出ていきます。
誰かが言ってるの聞いてると結構覚えますね、なんか自分が言うってのもあるけど、 だから生 CM とかで他の人が言ってるのをずっと聞いてるじゃないですか、1週間2週間てると覚える。
でもあれだぜ、今二人こう言ってるけどさ、うん、もう俺みたいに今40歳になるとさ、もっともっとなくなるって
こと、うん、まあまあまあまあね、
本当に
台本は一応なんとなくはもう入りはする感覚で今ずっとやってるんで、
う
ん、
でも毎回忘れる、どうやって覚えてたか、覚えてたっけなって、
毎回忘れます。
台本もらって読んでどうやってセリフって覚えてるんだっけなっていつも忘れる。
台本とにらめっこしてるときにそればっか考えてるから多分集中できてるんですよね
そうそう、覚えなきゃになるからね多分、うん、あと相手のねセリフを覚えるっていうのが一番大変だったりするよね。
僕はだからもう、うん、去年末ぐらいからその寸劇のお仕事が増えて、もうそのやり方をまた覚えてしまったので、もう台本もらうじゃないですか、うん、その日に一回読むんですよ、うん、そこから2日ぐらいポンっても置いといて読まないっていう、うん、でなんとなく流れ覚えてて稽古なるときに一回持って見て持ちでやってはあはあはっていう。
結構でも長ぜ、あ、まあ、今回一緒にやった進学ガイダンスの寸劇、まあ、はい、一番ね長ゼリが多かったというか、うん、メインだったからあれだけど、はい、結構ギリギリまで苦戦してたよね、
はい、であれはあれなんで前これ一回やったのにこんな抜けてるんだろうっていう感覚だったんです、うん、そんな 2,3 ヶ月空けてるわけでもないしなみたいな。
逆に寸劇の時とかって緊張しない？あれ一応ね学校のあれでもあるからこれ抜かしたらやべえなみたいな、パパさん、
あ、でも説明ゼリフの方がやりやすかったりはする。もっと多分
説明ゼリフの方が一番苦手なんだよな。
もっとあれなんていうの、
変なプレッシャーかかるんだよな。
税金の話とか言葉が難しかったらあれだけど、
僕だからその進学ガイダンスのやつで言えば、うん、説明するみたいな、うん、とかの時はキャラを抜くとかキャラを入れるとかっていうので分けてましたね。
あ、なるほどね。
でそれ以外の時はキャラ抜いてやるとか、逆にここキャラ入れてやるとか、
あ、そういう
みんな何も分かってないなっていうところとかキャラ入れたりとかした
ポイントポイントで入れたりして、はい、そこをまたあれにしてるんだね、
はい、雪信がね一緒だったんだけど、多分まあ、あ、まあ多分っていうかこういう寸劇のお仕事、演劇のお仕事が初めてだったから、うん、もうめちゃくちゃ緊張してて
雪
信がで、まあ、プーキーとのダブルキャストというか、プーキーがちょっと都合が仕事の都合で出演できない時に雪信が出るみたいな感じだったんで、うん、まあ、プーキーは結構やっぱ慣れてるから、まあ、こう乗り越えられたりとか、まあ、セリフ忘れとかがないんだけど、
うん、
もう稽古の時から雪信はもう自分のセリフになると、あ、俺だ、あのねみたいな毎回俺だって言うんですよ。でそれ、
あ、そうって言い出すから
で、だからでももうリハというかこの本番前のリハとかでもちょっとセリフ忘れてたりとかしたか、うん、してたから、うん、ええ、もう忘れたら私がもう言うよっつって、だいたい覚えてるからっつって言ってて、ともきが座る、まあ、授業が始まるよって言って、ともきが座る、ともき、私、雪信、水木の順番でずっと稽古してたんですよ、はい、座る位置。じゃあなんかチャイムが鳴って、ああ授業始まる始まるって言った瞬間に、いきなり私が持った椅子を横からバッて取って、私の座るはずだった席にドーンって座って、雪信？しょ
っぱなですよ、しょっぱな。
緊張してたんですね。
な、急にと思って座って、後から、まあ、案の定セリフもちょっと忘れてたところがあったんで、あの後から、お前座る位置全然違うよって言ったら、何か違ってましたって。
雪信はあれ真面目ですからね。
うん。
ガチガチでしたね。
緊張ってします？
めっちゃするよ、私。
緊張？
それこそえずく。
って
なる、
うん、どんな緊張？
いや、その
本番前でしょ。
だからえずくぐらい緊張する人とかいるじゃないですか。
あ、私そう、うん、する。
えずくまではいかん、
ほぼほぼないんですよ、その経験がというか、うん、
めっちゃ緊張してたよ、手震えるし。
戻してる？
戻しはしない、戻すまではしないけど、えずくし、手震えるし、逆に暗転中に舞台に出れたら、日付とかでもこのブリッジの間に舞台に行って座ったら落ち着く、
うん、ああ、要は一度雰囲気というかね、
そうそうそうそう、
空気を感じたら大
丈夫。出ていく前までが一番緊張するみたいな感じですか。
そうそう、でもそれがない時はさ、途中から自分が出演する、うん、もうシーンが始まって何シーンかやって自分の出番っていう時はもう本当にどうしようもない、
緊張する、
緊張する、もうどうしようどうしようって。
俺そっちの方がいいな。
いやだ、
後から行く方がいい。
出来上がってるじゃないですか、もう空気が、流れが、
うんうん、
前の
ここまでのシーンは順調だったと。そうそうそう、私がここ第2幕から入ってくるけど、
壊したらどうしようっていう、一発目に自分が喋るんだったら自分の空気になるじゃないですか、ある程度はの方が緊張しない。
あ、そうなんだね、うん、俺は後から入ってくるパターンがなんかすごいいいな。
やだー、なんか怖い。
僕、ま、このなんていう、本番前の緊張がもう今ほぼなくて、
うん、すごいよな。
いや、どっかで一回緊張しすぎてなんか良くないことがあって、緊張しすぎるのは良くないと。
なんかそれもう記憶が飛んでるわ。
もう緊張しすぎて真っ白になるとかっていう、もうその最悪な事態 だと思ってたので、それがそれだけはしたくないと。もうどうしようと思った時に、もう緊張しないでおこうって思った時期がどっかであって。
緊張しないでおこうって思って緊張しないってすごいよね。
いや、もうだから
緊張ってそういうことじゃないじゃん。
う
ん、い
や、もうどうしね、
昔ね、
なかなかコントロールできないけど、
空手やってたりとか、うん、まあ野球バスケやってた時によくもう言われてたのが、うん、練習はもう本番のように、試合のように、うん、で試合は練習のようにっていうのをずっとあったんで、もうその本番直前の時も、いやもうこれ別に出てって本番じゃねえわぐらいの、なんか本番じゃねみたいな、だからもうなんか緊張しないように、もうこの舞台に出ていく直前まで、うん、もうネタのことも考えんでおこうっていう、
ね、
もうネタは出来上がったしっていうので、
まあ、できるし
もう大丈夫だしっていうので、もう携帯いじっとこうとか、もう緊張しないように努めるようになってから多分しなくなったんです
よ。なんかでも緊張する人ってすごいさ、
うん、
すんごい緊張する人はもうやばいじゃん。例えばそのだ、さっきも高校入試あったけどさ、
はいはいはい、
なんか緊張しすぎてお腹が痛くなるとかもあるさね。
あ、まあ、体調にもう直結しちゃって、
体調も直結して、ああいうの聞くとさ、
そこまでではないかな。
だからもう本番前にみんなよしっつって、ちょっと緊張感持ってよしってやってる時、僕普通に携帯ペーって触ったりとかするから、緊張感ないやつって思われるんです。
あ、それはあるね、それはあるよ。だからそれはちょっとあなたデメリットだよ。
そうだから
周りから見たら
それはだから
ちょっと真面目にやってってなるから、
なんでそんな緊張感ないのみたいな感じで、うん、な言われたのかなんかで、もうだから本番直前まであんまり人に会わないでおこうって思って、
ああこうやって言われるぐらいだった
ら、そうだから楽屋にいないとか、
いかにもどこかに閉じこもってこの緊張してる風人にしといて、
一人の時間に集中してますかを出して、うん
うん、出して実は携帯してるの
とか、もう、喫煙所行っとくとか、う
ん、あでもそれがいいよ。本当に緊張してる人は隣でこんなことしてたらすんごい、はい、
私だからそれが嫌だから、うん、この緊張しいだから、まあ、ほぐすためもあるけどなどと、そういうなんかそういう人って言ったらあれだけど、
はい、
の人の隣にいたら多分温度差があるじゃないですか、
はい、
だから基本的にギリギリまで舞台上にいる。
あ、開演直前とかも、
そうそうそうそうそう、
へ、
あんまり楽屋でじっとしてられないですよね。
俺は逆にその何そのあんまり衣装に早く着替えると緊張してしまうっていうのがあるから、衣装はなるべく遅く着替えるわけ。
インナーだけもう着とくぐらいの、
そうそう、だから開演して、あの大体その本番15分か10分前に俺らはほら一回輪になる
じゃん、はいはい、
ね、
集合します、はい、エンジンで、
あれ終わった後に着替えるぐらいが一番ベストなんですよね。
私もあの時にはもう結構終わってる準備、
もうあの中でなんならこのエンジン自体ももっともう20分ぐらい間に合って早めに袖に行きたいぐらいだ。
いや、それはない。
あ、それはない。
うん。あれぐらいがちょうどいい。まあ、それこそ早めに舞台出たら、多分もう何度も楽屋に戻る。
うん。逆に、この本番前にタバコが吸えないのは俺とってもストレスになるわけ。
あはははは
それで一回もう自分の中で区切りつけてるから。じゃあ次するときは本番終わった時だなって思うと、
あ、
なんか
要は約2時間か
と、そうそうそう、約2時間かと、でその間に一回俺外の風景見るのも好きだっけ。
へ
え、走ってる車を見てさ、うん、あ、この人なんか別にね今俺が本番とか関係なくて人生を流れてると
この人たちのライフスタイルがあるんだ
と、あるんだと、で俺も俺でこっちでね、こうやって見てても別に何もないと、2時間後にも別に同じね、
はい、
9時から始まるドラマと一緒ですよ、うん、別に何も
同じ月9を見てるみたいな、
月9を見てるみたいなそう考えるとなんかリラックスできるから結構外見るの好きなんで本番前に。
僕なんかもう袖行くギリギリまで緊張感を持たない、もう衣装も着て、
うんうん、
よしってなって充電してたからよし充電しとこうみたいな感じにして、もう出番本当に 2,3 分前ぐらいに袖行って、袖で一気にドーンって緊張感を自分の中で出すんですけど、
うんうんうん、
そしたらそれを全部処理しきる前に、
うん、
もう
なるほどね、
僕の出番が来てしまうと、もうこれ出ないとしゃあないっていう状況になったら、もう出ないとしゃあないからもう行こうってなるから、なんかこのガチガチに緊張するまでもいかないというかっていうのに慣れちゃって、
慣れちゃってるね、
はい、
で最近もさ、
おい、
ちょっといい、僕シェイクスピアシェイクっていうのの舞台がね、はいはいはい、アルテさんだったんですよ、崎山アルテ、崎山アルテに立つのはアリーライブルなんですよ、日付健康線でさ、お
スマイリーボックス、
スマイリーボックス、トモキあの時出たっけな、ベンビーさんとエモリーは出てた、
はい、僕は出てないです
、その後に
音響か
H2O の本当の立ち上げのと、本当のつってか、はいはいはい、立ち上げの最終試験場の9人もあれでしょ、
はいはい、うん、あっちだったけど、うん、だからその時にね、久しぶりに行って、あっち楽屋がやっぱさ、はい、すごい狭いの、
うん、
もうみんな6名もいると立ってから待つ感じだけ、
はい、はいはいはい、
でプラスお客さんの通りがあるからもう外に出れない風景、
うん、はいはい、結構閉じ込められてるというかね、
うもう俺これがすごくあれだったっけ、も
ストレスでした、
ストレスなら、もうタバコ吸いたいないとか、なんかもっと
座る、外も見えないし、
見えないし、だから本番始まってから外出たからね、一回も後から出るパターンだったから、やっぱそれ、まあ、人それぞれね、リラックスの仕方がありますからね、
ローテーションとかありますからね、うん、はい、そういうなんか皆様のローテーションみたいなのが何かあればぜひメールとお待ちしております。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルー宛て、私のローテーションと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安く、ビッグワン。
FM なは78.0MHz。
はい、3月7日木曜日17時22分になっております、うん、今日は夏目さんのお母さん、僕のお姉ちゃんの誕生日です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ということでツイキャスもたくさんいらっしゃっております、はい、ありがとうございます。キューグシカシのオレさん、こんにちは、初見です。
ゾツケイ、
オレさん、おい、荒垣、火曜日の夜空海に行ったけどいなかったな。
そうなんだ、
夜だからね。
夜だからね。夜は稽古されております。
大吾さん、ひとみちゃんということで、はい、ありがとうございます。それ、こうたくん。救護士歌手の俺さん、秋山さん、あれ、ありがとうございました。いえいえ、
ど
うしました
。あれ、どれ？
カレンダー。オリジンカレンダー、そう、FM、FM というか、那覇に来る用があって、受け取りたいって連絡来たんですけど、はい、まあ、ちょっと事務所にね、なかなかいないので、火曜オリジンチャンプルを着ついでに、受け取ってくださいって言って、渡していただきました。
うん、なる
ほど。はい、父子とレメリ姫さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
俺さん、ともきくん、誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。いや、何の
先ほどの言ってた
んじゃないですか。何の、お姉ちゃん、お姉ちゃんがね。
マジ、そんな、そんなまで来る。お姉ちゃんの誕生日おめでとうございます。
フェイスブックかなんかで書いたんじゃ、
見たのかな。
つながってるの、お姉ちゃんと俺さん。
わかんない。
すごいな。
つながってるんかな。
救護士歌手の俺さん、おい、荒垣、仕事してこうなと。
おい、おい、行ってらっしゃい。
行ってらっしゃいませ。じゃがねえさん、こんにちは、寝てましたと。
あら、おはようございます。
ファミマの店員さん、こんにちは。コンティニューコインいただきました。ありがとうございます。柴井太郎か博士さん、なんかヒート俳優みたいなこと言ってると、うん、ありがとうございます。
ヒート女優、
はい、まあ俳優はあれよ、男女一緒、
男女、
柴井太郎か博士さん、はい、ベテラン感満載の友樹、はい、その後役者みたいなこと言ってると。
いやいや、そういう仕事の時ね、
っていう
時
お話ですね。はい、ありがとうございます。メールもこのまま紹介していいですか。
はい、
いっぱい今日来てる。はい、ハイサイ勤です。
おはようございます。
日月と福岡に行ってきました。
あら、羨ましい。
北九州や佐賀まで食べ歩きでした。
ふ
い、去年は桜を見て、ほう、違うと感激、うん、今年は梅を見ました。
うん、
桜まだ咲いてないのかな。 花がとても小さくて可愛いですね。かっこ花心ないのにねと、うん、でもまだ雪を見たことがないのですと、
うん、
この時期すごく寒いはずなのにね。12月にまた今度は、大阪に行こうと計画中です、ということで。いいね。12月って結構先の話じゃないですか。
そうだな。
ね、あ、ていうかでもそっか、桜は3月末ぐらいか。
そうだよ、桜もうちょっと後じゃない。九州って言ってもまだまだじゃない。
まあそうですね、う
ん、昨日は名護の方でもでも2月ぐらいに終わってますけど、
まああれはね種類が違う、あれは寒いとこで咲く、うん、ね、
悲観桜でした、あれは
悲観桜か寒肥桜か、あ、まあ、どっちでも
寒肥じゃないですか、
寒肥だ、
わかんないですけど、
どっちでもいいみたいですよ、どっちでもいいっていうか種類があるみたいです。うん、なんか県外行く予定あります？
県外、県外
ねえ、
ねえ、
わしはねえ。
ないんだ。
生きて
え、生きてえな。
あのガナベであれなんだ、まだ計画ないの今年は。
いや今年も行こうって言ってるけどまだ何も決まってね。
私8月かまだ全然決まってないですけど福岡行こうかなと思ってて。
何しに？
何しに？
あのレミゼ、
あ
のヤビクトモナちゃんが出るんですよ。
レミゼ、
レミゼラブル、うん、であれがまあ
もう
モアナ、モアナのね声優やってる、
モアナ
が
モアナラブルだ。
ゴールデンウィークぐらいに東京の帝国劇場でやるって言って、でももうそれが本当にチケット取れなくって。
だって超高いよ。
まあ高いのはそうなんですけども、それこそ人気だから本当に即日完売ぐらいな。で、
そんな物件出てるの？
一昨年かな、あれ2年に1回やってるんですけど、福岡で去年見に行って、うん、福岡か名古屋か、
うん、
その後札幌だったかな、
うん、
なんですけど、札幌がねちょうど寒い時期だったのと、うん、で名古屋か福岡ってなったら一回行ったことある福岡の方がまだ安心かなっていう。
札幌行きてえ、
うん、
札幌行きてえな。
名古屋もいいけどちょっと一人で行くにはちょっと怖いんだよね。
この間なんか名古屋の、うん、名古屋から来た人が来てて、
はいはい、
名古屋いいっすねっつって、うん、なんか美味しいもの食べたいっすねっつったら、え、名古屋あんま美味しいもんないっすよっつって、
やだ、
え、そう
やだ、
名古屋っつったら味噌とこじゃ、
味噌カツとか、
うん、味噌カツ味噌煮込み、ひつまぶしもそうか名古屋、
うん、あれはいいんじゃないですかっつったら、うん、まあ、私たちはあの味合いますけど皆さんは合いますかね、まあ、みたいな感じだったんで、ね、はあ、そんな感じなんだ名古屋ってって。
沖縄料理もね、まあ、苦手な味多いっていうか県外から来る人は多いって言いますけど ね、ま
あ
ま
あ
ま
あ、ね、あでも俺はどっちかっていうと今福岡に行ってみたいな。
福岡行きてなんか、ね、飯食いに来て、
飯食いて
顔じゃあなんか
行くの、
行きます、行きはする、どうする、
一人で行くの、
どうするんですか、
一人で行
くどうします、
大きめ、やだ、3人で行ってまたなんかこの前の大阪みたいに深夜さん連れてから電車の乗り継ぎ調べてから、
お大きめのカバン用意してもらった
、
ね、何
ガラガラ、
お前一人で行くの怖いだろ、
いや別に行ってるから
仕方ないな、
いやいや、なんか
おじさん2人で、
いやだ本当におじさん2人で、
旅費の半分くらい出してくれたらお前
なんで私が出すば
当たり前でしょ、お前の
仕方ないな、
お前のあれで行くんだから、
何の仕方ないだ、
お前のあれで行くんだから、
あれで行きますから、ね、
あれで行く
んだから、そこに僕らはもう仕方なく、
あれをちゃんと言え、40代のおじさんや、
お前がそのレミゼ見てる間俺たちは外で飲んどくよ、もう立ち、
うん、
飲み屋で
屋台で、うん、そう、でもおっととしかな行った時全然この観光ができなくて、博多駅のこの駅近にあるこのお土産屋さんみたいな、わかんない。
博多。
キャメルシティ。
キャメルシティだろ。
もうそこしか行けてないから。
ああ、ダメだな、お前。
ちょっと楽しもうかな。
博多って言ったら、まずあの、中洲だよね。よく聞く。中洲とか、天皇、うん、天皇図みたいな。
ああ、
なんか屋台通りみたいな。
ね、はい、はいはいはい。
やっぱあそこ行かんとダメじゃねえか。
ね、夜出かけられるように調べようかな。なんかすげえ豚
骨臭い通りがあるってよ。
そうでも。
屋台が並んでるラーメンのね。
うん、そう、なんかこの、その、駅ビル、うん、ビルの中にもあったんですよ。豚骨ラーメン屋さんが並んでるところ。うん、ちょっと匂いがダメで。
うん、ああ、ダメ系？
ちょっときつかったっすね。
こってりの？
あ？こってりが。
豚骨？
沖縄来て初めて豚骨ラーメン食べたぐらいだから。
埼玉ないの？
あんまない。味噌とか醤油？
まあ、埼玉ってなんかいかにもなんだろう、塩？
ああ、塩か。
薄味のイメージある。
なんかすごい薄味のイメージあるね。醤油もすんごい薄そうだ。
でも沖縄の方、私沖縄そば食べた時味が薄いなと思って醤油入れてましたよ。い
や
い
や、あのバカだな。
沖縄そば。鰹だしの方ですよね。
なんだもん、なんだ
もん。鰹だしが美味しいんですよ。
あぐーだしがありますからね。
じゃあうちは、あれもうほぼ群馬に近いから砂糖醤油とか味噌とかめっちゃ味が濃い方なんですよ。
ああ、なるほどね。
甘い、どっちかって言ったら甘い。
味クーターですか。
そうそうそうそうそう。だからこの前飛んで埼玉見に行きましたけど、うん、
あのクレイジーな感じの予告やってる、
うん、なんかそうやってるけど、
どうでした、
どうでした、埼玉県民として、県人として、
うん、なんかは、まあ、この県外の人が見たらどうなのかなっていう、
え、
この埼玉県民だから、あ、このなんか、まあ、言ったら山田うどんっていううどん屋さんがあるんですけど。
本当にあるの？
あるあるある。もう埼玉の至るところにある山田うどんっていうのとかあるんだけど、埼玉の人が見たら、ああ山田うどんだ懐かしいとか、ああ
これって懐かしい感じなんだ、
これって埼玉だけなんだみたいなとかってのがあるけど、
埼玉あるあるに気づけるんすね。
そうそうそう、けど県外の人が見て気づくのかなっていうのと、はい、
普通のセットのうどん屋だと思っちゃうとか、
そうそうそうそう、とか、あと逆に結構もう大宮とか春日部、所沢とかメジャーなところ、まあどっちかっていうとちょっと東京寄りのところの地名がいっぱい出てくるから、はいはい、
みんなが知ってるような名前のところね。
そうそうそうそう、なんか、うんうんうん、いやそこディスられてもなーっていう、なんかもっとディスれるところあるのにっていう、う
ん、ディスってるんだ、
うん、逆にあなたのさ、うん、その熊谷でした、
まあ、私、まあ、熊谷も地名出ますよ、まあ、言ったらあの日本で一番暑い街みたいな感じで出るんですよ、とか一番北部まで来ても深谷ネギが出てくるんだけど、
ちなみにこれノンフィクションなの？
え、全然フィクションですよ。もうなんかあれですよ。
ノンフィクションじゃないですか。
だって群馬なんてもうあれですよ。もう本当になんか秘境の地みたいな扱い、恐竜がいるみたいな。
ああ、そういう感じの映画なんだ。
あ、もう全然全然もうあ
のなんか。だからノンフィクションだと思ってました。
え、おい。
怒られるよ。
冗談ですやん。
うちでもあれですよ。群馬県との本当に県境の川沿いというか。うん、に歩いて行けるぐらいのところに住んでるんですよ。だからもう歩いて群馬県入れるぐらいなんですけど、あの狩猟地域が近くにあるみたいで。
狩猟地域？
あの鉄砲でバーン。
はいはいはい。
イノシシとか。
とか鳥とか。うん、本当に。だからあの川沿いとか歩いてちょっとこう。
リアルモンハンだ。
そう、歩いてると危険っていう看板立ってますよ。
流れ玉とか？
そうそう、だから気をつけ、この先狩猟区域のため危険みたいな。
じゃあ基本みんなほふく前進で、
いや避けて歩かないから、
この沖縄だったらあれでしょ、これ以上進むとあなたの命の危険があります、霊域みたいなやつ、
いやいや沖縄で言ったらね、
沖縄ユタの修行場とか、
ユタの修行場とか、
ね、そうそう、物理的にもっと危ないからさ鉄砲でバーンだから、そうそう、だからなんかこうもっと八高線とか秩父鉄道とかいじってくれたらあれなのにみたいな、でもなんかもっと文明が進んでないみたいな。
え、じゃあ聞きますわ、
はい、
おすすめします、その埼玉県人のあなたが見てこの沖縄県人の俺たちにおすすめしますか。
あ、でも面白かったですよ。もうなんか埼玉がうんぬんとかじゃなくって、
もう
ストーリーとして、あのもうガクトさんが美しい、
はい、
ガクトさんと
どっちも沖縄の人がね、
そうそうね、二階堂ふみさんと、ね、ガクトさんと伊勢谷友介さん、
はいはいはい、
もう美しい、もう目の保養だよね。
あ、そのためか、
もうその後見た心躍るの深夜さんよっていうね、
いや見たば、
見ました見ました、
ちゃんと見た、
ちゃんと見た、
いや俺まだ見てない
な、どうだった、深夜さんかっこよかっただろ、
思い出し笑いしてるじゃないですか、
じゃあの
笑うところ何もないですよ、
笑うとこ何もないですよ、
深夜さんの役ですよ、
もう全然笑うとこないですよ、全然笑うとこないから劇場で一人で笑ってましたよ
本当に、
あのまあ、3つのストーリーっていう3番目なんですよね、
そう
1組目2組目3組目の3組目で深夜さん登場するんですけど、
あのマサヤとな、
そうあのマサヤじゃないよねもうあの満を持しての登場感がすごくて、
あいつが帰ってくるぞみたいな、
そうあいつが帰ってくるぞみたいな、
もうなんか
その俺のファッションに対して文句言ってるの、
違う、なんかポスターに出てたあのさ、手にポケットに手入れて、ちょっと格好つけて立ってるやつがあるじゃないですか。もうあれが出てきた瞬間に来たーと思って、もうなんかもう笑いそうになって。
一応ね、劇場でもし見てる人がいる中で、うん、知ってる人なんて同じ空間にいないだろうし。
まあまあな、
知り合いがというか。うんうんうん、
まあ、一応なんか終わった後におすずがいたんですけど、ま
あ、
ちょっと
あ
んま、そうそうそう、話せなくって。
向
こうもすぐ出たので。だからもうなんかもう、面白かったな。
もうでもそれはしゃあないんじゃないですかね。沖縄の怖い話とかも見てて、うん、もう知ってる人が出すぎて全然ストーリー入ってこねえみたいな。
まあまあね、
それはあるね。
あ、何々さんだ、あ、何々さんだ、あ、何々さんだみたいな。
あ、今のが怖いところなんだ。のになっちゃう感
じ。あ、これ誰々じゃねみたいなね。感じにはなるんだけど、まあだからね、ちょっとまあストーリーとは別のところで楽しんでしまったというか、うん、なんかね、なんかこうイメージにない役みたいな、こう SNS でなんかしんさん怖い役みたいな感じだったけど、うんうん、意外に飲んだらこんなもんだけどな、
どっかじゃないの。
でもこれをもし岸本さん、岸本監督が、深夜さん、この酔っ払った深夜さんを見てないのにこれを配役してたんなら、すごいなと思って。
いや、それはそうでしょ。飲んだことないもん、岸本監督と。
ないですか。だから岸本さんすごいなと思って。
いや、岸本さんは、その、俺がいつもこういうね、おちゃらけたひょうきん者の役が多いから、うん、違う面を見たいとは言ってたから、それがあれですわな。だから皆さんもぜひね見に行って心躍らせてください。
もうね、雅也さんと並んだ時の深夜さんがね、可愛いよ。
可愛いな。
ぶっちゃけ言うけど、それは自分でももう配役された時からもうちょっと気は引けてた。俺には荷が重いと。あんなイケメンダンディーのさ、奥さんを俺が寝とるって、まずおかしな話だろ、そんな。
死にかっこいい。もう、映像のもうこのバーンって出た時のあの色気。
へ
ぇ、もう、
かっこいいん
だ
よ
ね。かっこいい。
ボソボソ喋ってな。
そう。
俺には、お前が必要なんだ。みたいな。
もう、かっこいいよ。
俺もそれ見てたけどさ、
あんな、あんな年の、いやいや、映画の役と一緒。はい、ということ、あ、まだね、あるね。
メール。
はい、まあ、はい、メール
しまし
ょう。
メール
見ましょうよ。
はい、県外もいっぱい行きたいね。
行きたい、
はい、
行きた
い。五本指さんから。
お、
深夜さん、土曜の親子ラジオ聞いてないよね。うん、じゃ
あ、じゃってね、終わり。
なんだろう、土曜の親子ラジオで深夜さんの話してたのかな。
ベンビーさん
かな、聞いてみましょうね、後で。はい、
琉球トラウマナイトで話したんじゃないですか。
は
い、
あ、なるほどね。トラウマナイトか心躍るか、うん、どっちかですかね。はい、もう一つ、玉木さん、深夜さん、秋山さん、こんばんは。
こんにちは。
こんばんは。
こんばんは。
椅子の上でつま先立ちしながらの生放送、お疲れ様でした。
いや、そんなことしてないですよ。
しないですね。沖縄大好きです。沖縄大好きです。お久しぶりです。久しぶりにたまたま時間ができたのでメッセージします。
ありがとうございます。
3月がスタートし、県立高校の入試もいよいよ今日がラストですかね。うん。うん。あ、今日ラストだ。今週に入ってから少しずつまた冷えてきましたね。今日寒いね、
うん、
昼間はまだ平気なのですが、うん、夜から朝方までの時間は冷えましたね、
う
ん、体に気をつけてラジオファイトです、
うん、ありが
とうございます。
そう、
なんかね、FM 長岡、
俺すんごい寒いって入ってきたでしょ。わかるでしょ、見た時。
なんかもう死にかけてましたね。
死にかけてたでしょ。俺バイクついて、ふーって降りた瞬間に、ともきが半袖でサンドイッチ食ってたけ。
うん、お前です、つって。
お前どうなってるばみたいな。お前の体どうなってんのかみたいな。
深夜さんとともきで温度20度ぐらい違いますからね、なんか。
全然違うよ。
わあ。
なんかおめでとう、おめでとうなの、今日。
はい、沖縄一周してるんじゃない、もしかして。
何何？
そういうやつ？え？
ああ、
倒れてる。
自転車が。
何？俺たち。
レポーター？リポーター？何のリポーターですか？町田千穂さん。
サポーター？あ、リポーター。
リポーターね。
町田さん。
もっと下げて、もっと下げてください。もっと下げてください。そうそうそうそう。そう、まっちゃんね。自作自演番組、まっちゃんねる。あ、インスタで。
インスタで。
ああ。
え、もしかして本土内地から来られたんですか？
あら、
県内一周してるんですか？修行。
沖縄をチョイスしたんですか？
滝で打たれに来たとか。よ、夜なばるで。
那覇に。
え、夜なばるから？
自転車で那覇まで。
は。
2時間かけて。
あ、暗くなる前に。
だからね。寒いね、しん、つか、薄着っすね。
薄着だよ、結構。
あ、でも、
今、寒いって
話してた。逆に、どちらから来られましたかね。
大分県。
大分。
大分。か
ぼそだね。
大分。
かぼそちゃんと一緒だ。
あ、なんか、この、一緒に働いてる子にも、あの、こ
大分出
身の子が。に、なんか似てるね。
ちょっと似てる。
大分顔なんだ。
地方さん。
地方さん。頑張ってくれ
てる。鶴ちゃんは、ちかちゃんです。下の名前が。
いやいや。
はい、あの金曜日の昼1時からヘッポコラジオでここでやってるんで、はい、明日の昼1時にやってます。
本当だ、明日だ。はい、はい、頑張ってください。
頑張ってください。すいません、窓越しに。
はい、ありがとうございます。
すげえ、
やっぱいい声してますね。
はい、うん、
すげえな。
あ、写真撮
ってくれるそうです。なんか自作自演番組「まっちゃんねる」っていうのを。
チャンネル、
はい、ま、全然わかりません。
全然ですよ。
どうぞ。
あ、はい、
まっちゃんねるでーす。
はい、今後ろ歩いてるのも芸人です。
はい、うちの芸人です。
うちの芸人です。そばしょ、そばしょ、なんだかわかんないけどテンションだけ高いっていう。いえ、仲いいな。はい、ありがとうございます。
すごいね、
パワフルだ ね、
すごいパワフルな人。
修行って言ってね、
大体ね、このサテライトスタジオになってて、うん、このガラス越しにお話しする人の声って全然聞こえないです、うんうん、はっきりと聞こえ
ます。すんごい、ね、
はっきりはっきりと喋って
る。私ぐらい、私は一番ガラスに近いので結構聞こえるんですけど、友樹とか結構離れてます。
一番遠いじゃないですか、うん、今までのデータ的にあそこで喋る人のはあ、はあ、はあ、そう、あ、はい、はい、ありがとうございますぐらいの感じでやってたのに、はっきりと、うん、
会話してた。
夜なばるから時間かけてきたんですよっていうのがすごいはっきり聞こえたから。
なんならマイクに入るんじゃないかな。
すごい人がいますね。
インスタグラムって言ってました。
インスタでライブ配信しながらかな。
ライブ配信、
マッチャンネル、
町田千穂さん、
はい、皆さんちょっと検索してみてください。
ぜひ皆さんもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願い、はい、何の話してた。
寒いって話してた。
あ、そうそうですね、寒いって話。
そう、俺が半袖だったっていう、う
ん、あ、そう、何か言おうとして忘れたな。まあいいや、一回じゃあ CM 行きましてから、うん、はい、はい、またメール紹介しながら、
はい、はい、というわけで、はい、一旦 CM でーす。
FM 那覇78.0MHz、あなたの夢を叶えるラジオ、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、3月7日木曜日17時41分になっております。木曜ルジンチャンプルやっております。
はい、お願いします。メール紹介します。
お願いします。
ひとみさん、たむくさん、しやさん、こんにちは。
こんにちは。
もう着いたかな。
着いたかな。
じゃがねえです。
じゃがねえ、
来てる、
着いてるよ。
私たちはね、放送してるので。
ついてるよ。
昨日今日は高校入試でしたね。
そうね。
だから高校生は休みで暇でした。あ、うん、休みなんだ。あ、そっかそっか。クラス使うもんね。
高1とかってこと、うん、高校生現役だから。
ね。それで昨日新しい本を買いました。読書女子です。2冊のうち1冊はもうすぐ読破しそうです。早いな。数学の入試休みと春休みの課題がまとめて出されて、それをやりつつ読んでます。ま、うん、もなく1年生終わります、うん。今年の11月には台湾に行くことになってます。
なんで、
高校生です
か。修学旅行じゃねえか。
いや違う、海外、
だって今年の授業2年生でしょ。
2年生
ってことは修学旅行。
そっか、あ、そっか、そうなの。
いる、
修学旅行。
修学旅行だ。
後ろにいるんだ、
う
ん、
あ、いるのよ、
うん、見えない、
私から。だから着いたかな。
あ、それだった、
着いてるよって。
あ、そういうことね、
うん、そういうことでしょ、うん、うん。
え、修学旅行。
修学旅行だろ。
台湾。
台湾。あ、ツイキャスで返信くれてるかな。
修学旅行、
研修という名の修学旅行ですと、う
ん、すごいね。
修学旅行という名の多分研修だね、うんうん。海外なんだ、いいな。で、今勉強してるスペイン語を使う機会が2年生からないのはあれですが、次は中国語に手を出そうか迷っておりますと。
めっちゃすげえな、
バイリンガルになる ね。
ちなみに今週土曜日は自分の母校の卒業式に参列する予定です、うん、中学生か。そこで質問です、うん、母校に行く機会があると後輩に会いたいのはもちろんですが、知ってる先生にも会いたくなりませんか、うん、友達にはそんなことないって言われちゃったので。ではでは、ということで。
あ、中学の卒業式に顔を出す、行くっていうことか。
先生か。逆になんか覚えられてないんだろうなっていう。
私もそれはある
な。俺は逆に高校入学してすぐみんなで行ったんですよ、先生っつ。
中学に、
はい、みんなそれぞれ高校違うじゃないですか、うんうんうん、高校生になった制服の姿を見せに行って。
あ、
まあそれはまだ卒業して入学してすぐ、まあ、
成人式で着物を見せに行くみたいな、
は
い、
男女先生。
男っす。
あ、じゃあ喜んでたでしょ。
はい、おーっつって。いや、もうだから僕らのクラス担任に、その当時3年生のクラス、中3の時のクラスのメンバーで連絡取り合って、みんなで行こうぜっつって、みんなで行って、でその先生がもうその離任するのを聞いて、高2か高3ぐらいの時にその卒業式と離任式やってる日に行って、花束渡しに行ってみたいな。
あ、なんか離任式は行ったな、一回、
うん、なんか中3の時の先生たちがなんか印象強い人が多くて、で僕らがそのまだ高校ぐらいの間に離任する人が 2,3 人いたんですよ。
あ、じゃあ、あ、同じ時期に来たんかな、なんかこの、
ね、多分そうですね、僕らが中1ぐらいの時に来てなのか、うんうん、で、あと非常勤の人もいたんです、うん、メカルっていう、おい、メカルって俺らが呼んでた、なんかパソコン系の授業があったんですよ、うんうんうん、の先生が、そう、僕らが3年の時に非常勤で来て、1年間やって、あ、で、その次の年までいたんです、で、その僕らが高2になる時ぐらいに、もう別の 学校に行くってなって、別に誰も担任とかでもないし、非常勤でその特別授業の先生だったんですけど、あのその男子メカルーって呼んでたメンバーで、あのメカルに花束渡しに行って、
嬉しかったぞな。
はい、
あの別にこの先生、その何ほら今なんかこの生徒がさ、はい、先生をバカにするとかあるさ、なんか、はい、ああいう感じじゃなかったってことでしょ。
はい、なんか、うん、なんていうんですかね、みんなとノリが似てたというか、
そんな
ブチギレる体育会系でもないけど、そのなんかいじられてバカにされるわけではなくて、もう僕らの中でも非常勤だし、で急に来たしみたいなので、なんか友達感覚で行ってしまったのか、
まあ、先生っていうよりは年が近いお兄ちゃんというか
みたいな感じだよね。であっちもそれでなんか全然
塾講師みたいな感じ、
はい、
今は何やってるんでしょうね。
何やってるんかな、
何やってんだろうな。
だってその友樹がその時言ってた、俺と一緒ぐらいでしょ、多分俺7つぐらい上だから21、はい、2ぐらいでしょその人その時。
いや、多分その時25、6ぐらいかな。
ああそうか。
で一応まあまあ若いっちゃ若いんですけど、30手前だったかな。でも若くもなく若すぎずもなくぐらいの人で、
なんか怪
しい。だから20代後半か30代ぐらいだったんですけど、めちゃくちゃハゲてたんです。
あ、
髪薄くてというか。
なるほどね。じゃあ年齢がちょっと不詳になっちゃうという
か。そう、不詳な感じだったんですけど、でもなんかみんなとすごい仲良くて。
私あんまり先生にいい思い出がないというか。
なんで。
いやー、なんかあんまり仲良くなかったんだよな、
反抗期か、
反抗期かな。高校2年生の時の体育の先生が担任だったんですけど、柔道部の、
同じ目線だったからとかですか。
結構
身長が、
それもあるかもしれない、ね、逆にあれだって女の先生だったら下だって
逆に先生が腹立ってたかもしれない
高校3年の担任の先生が、高3って結構、しかも進学校だったから重要じゃないですか、
まあ、先生との
、ねね、進路の話するんだけど、
関係性、ね、
半分ぐらいなんか手術するって言って来なかったんですよ学校に、だからあんまり担任の先生っていう感じがあんましなくって、
逆に中3の時の担任がそうだったんです
か。来なかった、
病気がちで入院するとかで、俺らだからお見舞い行ったりとか、それがあって、もうその俺ら高校入った時も先生っつって古典先生っていう人に、
いい、でも仲いいね、仲いいね、うん、
はい、仲良かったっすね。
俺曲だったな、もう先生の思い出、その高校の頃にめっちゃ熱い先生がいたのよ、
はい、はいはい、
なんかバスケ部のね、
はい、あ、まあまあ体育会系の人ね、うん、
で
みんないますよそりゃ、
みんなから青ジョリーなんて呼ばれててさ、
青ジョリーな、
ヒゲヒゲ
ヒゲジョリジョリーな、
なんかすんごい体育の先生、なんかもう、まあ、バスケ部の先生なんだけど、なんかすんごい熱い人がいて、
はい、
で俺一回その低学になった時に飲酒でね、
うん、
まあ、今だからもう時効だから飲酒で退学な、うん、低学になった時に俺その何名かいたけど、その人たちの名前出さないで一人でやりましたみたいに言ったから、も
う
ずっと追及されてたわけ、この先生に、
お前他にもいるんだろう、
いるだろう、いいやつ。でも俺ずっと最後まで言わなかったから、この先生がお前が卒業するまで俺はお前許さんみたいに言って、これがずっと残ってて、で卒業式の時に一応会ったんだよ、たまたま、
はいはい、
職員室で、
はい、
何も言わなかったっていうのがもっと残ってるんだよね。おめでとうぐらい欲しかったなと思って、ね、
あ、じゃあ本当に許してない可能性がある。
そうそう、許してない、だからそのまま終わってるから、俺はもうこのイメージしかないんだよね、
先生といえば、
先生といえば、
心躍る見てほしいですね
あ、うまいねそうだね、心躍る見てほしいね、心
踊ってほしい、疑惑にね映ってる、
そう、あの時の
新垣真也を見て、
あら嬉しいね、そうだね、
でもムカつく役してるからもう
そうだ、
大人になってもこんなのかみたいな、
い
やでも高校の時の先生はね、いっぱい、一応ワニ先生がいるからな、一人、
あ、そっか毎日会ってんだ、ほぼ毎日会ってんだ、そ
うか、もうほぼ毎日会ってるし、ほぼあの時から変わらないし、まあでも他にはいっぱいいろいろ、僕もちょっとやらかしてというか、やんちゃして、うんうん、生徒指導の先生にめちゃくちゃ言われて、その人の印象がすごい強い人もいますけど、
やっぱあるよね。
でもそういう生徒の方がね、後からなんか、まあ、
覚えてたりとか
みたいな、
だから、
なんのかな、
20歳超えてぐらいのあたりに一回なんかで会って、うん、その先生に、うん、おーっつって、元気か広瀬って言われて、僕広瀬って言うんですけど、うん、でたまたまその先生が、僕が高2の時に僕の高校に来たんですけど、
はいはい、
その前が6年ぐらい富城高校にいたんですけど、
おうおうおう、
兄貴が富城高校
で、はいはいはいはい、
兄貴を知ってたんですよ、うん、野球部の顧問で、
はいはいはい、
でそのやらかした時も、お前広瀬ってあの広瀬の弟かっつって、 兄貴は優秀だったのになっつってめちゃくちゃ責められて、
一番言われたくないやつ。
そう、なんか前ボタンも言ったけど俺それが嫌で、兄貴と姉貴の避けて真ん中の高校行ったのに結局言われ、だけどそれでめっちゃ覚えててくれてて、その20歳21ぐらいの時に何かで会った時にお前今頑張ってみたいなっつって、テレビ前チロって出てるの見たよっつって、頑張れよっつって言ってくれてみたいな。ちょっとだからやっぱああいう先生の方がこの大人なって会った時なんかいい先生だなっていう感じを、
いいね、ちょっといいね、ほっこりするね。
だからバスケ部の顧問の先生とかとは飲みましたしね、20歳の時に。みんな20歳になったかっつってバスケ部のメンバーに連絡来て、
卒業してから先生とかないな。
だってさ俺今たまに計算するんだけど、もう今俺らの先生だった人ってもう大体今70、80だよ多分。
おお、マジ？
そう考えたらさ、あの時の思い出の先生がもう、
そうか、
もう全然年上だよ。
60なるんか。
だって言ったらあれですよね、普通のまあね、あの時すごい大人に見えたこの中学生の時の担任の先生とか、うん、今の自分たちより年下な可能性も全然ありますもんね。
うん、でも大体ね40代が多いとしても、うん、もう足して70前とかね。でもっといってるよね、もっと年上で。
この小中高合わせて一番会いたい先生います、
うんうん、あ、いる、一人いる。
俺もいる。
なんか会いたいというか一番仲良かった先生はいるけど、会ったところで正直エピソードはない。
あ、そう。
ちょっと寂しい学生生活を送りすぎじゃないですか。さっきから
あんまね、あのすみません、記憶がないんですよね。
うわー、学校冷たいわー。
小学校の先生でいるんだよな。
俺も小学校なんですよ。
私幼稚ん小学校の時の教頭先生。
教頭、
教頭、
そこ飛ぶ。
なんかめっちゃ仲良かったんですよ。なんか小学校1年生ぐらいの時に教頭先生のことをなんかみんなで教ちゃん教ちゃん呼んで、でもうなんか休み時間に教頭先生と一緒にそれこそターザンみたいなのロープのやつ、はい、ウィーンってやつ乗って遊んでって、中学生になったらその先生が他の中学の校長先生になってて、
はいはいはい、
でバレー部入ってたんですけど、バレー部の大会で他の中学のその校長先生が、その、まあ、その先生が、秋山さんだよねって言われて、あ、はいって言ったら、覚えてる、教頭だったって言われて、はぁって。でももう教頭先生としか覚えてないんですよ。名前も覚えてないし。
教ちゃんってはいい。
そうそうそうそうそう。でももうさすがに中学生になってね、教ちゃんとは呼べないから、っていうのは、でも中学の時あったっきり。
俺ね、小6の時が多分ピークの反抗期だったんですよ。
うん、
めちゃくちゃピークで。その時の担任が尾長町子っていう。
ああいいね、
覚えてる、
覚えてます、覚えてます。めちゃくちゃ迷惑かけたんですよ、
いい、ね、
町子先生っつって。で僕、うん、小6の時で身長162ぐらいあって、
はいはい、大きいね。
町子先生145ぐらい、
ちっちゃい。
そう、俺よりちっちゃい当時40代のおばちゃんの先生で、たまけーっつっていつも怒られてたんですよ、
うんうんうん、
うるせーっつって。
うん、
でめちゃくちゃ迷惑かけて、中学校の時一回会ったかな、以来会ってないんですよ。いや、めっちゃ会いたいっすね。
会いたいね。だってもう20たしももう今じゃあ60。
60ぐらいなってると思うんで、だからバッテターも還暦っていうか、定年してる可能性もあるし、マジ、俺多分会ったら抱きしめるかもしれんな。
ああ、いいね、いいね。
なんか聞いてたらね。
ね
え、
まあ、たまにこの先生のさ名前とかで俺もフェイスブックとかで検索するわけ、
はいはいはい、
誰かいないかなって。
あ、検索
しようか。やっぱ出てこないよね。い 俺の世代の先生はもう60、70代だから多分。
でもほら息子さん娘さんとかその世代が見てる可能性があるから。
あ、なるほどね。
つぶやいたりとかしたらもしかしたらつながる可能性はあるよね。
うちのお父さん
です。そうそうそう、とか同級生のつながりで見つかる可能性は高いよね。
町子は40で独身だったんだよな。町子結婚できたかな。
それはあるね。
これ何章で。
おろく小学校
です
。
おろく小学校で、はい、今から20、もう24年前ぐらいか。え、今、
いやいや、16年前ですよ。今年今29なんで、もっと前か、13だから16年前、
12だ、
うん、16、17年前、
17年前、17年前の2001年ですよ。
そう、だからこの間、はい、あの県民投票の選挙の時に小学校行って、
はいはい、
めっちゃ久しぶり来たと思って、あのその時に一瞬パッと思い出したんですよ、うん、ここで町子にめっちゃ怒鳴ってたなみたいな、怒鳴られたなとか思い出して、
どうにかしてなんか
合わせたい、ね、ね、会いたいね。
逆に俺らも見てみたいもん。
その友樹を、
たまきーって言ってたこの先生をね、
もし聞いててね、よかったら FM 那覇に来てもらえたら、
うん、いや、聞いてることはないと思うけど、めっちゃ迷惑かけたからな、
はい、
なんか情報知ってたら誰かお願いします。1
個2つかなメール来てますね。
あら、
3人様こんにちは。 N ジャージですと。
N ジャージ、
もう K ジャージさんのなんか
仲間が
上なのか下なのか、うん、他局のラジオ番組で小学生に目標とする役者さんは誰ですかの質問に新垣真也さんですって答えてましたよと。
え、誰かだろう。
だってこれがあれでさっき、まあ、他局だけど、親子ラジオ、親子ラジオで小学生に電話するんですよ、うん、では
いはいはい、
はい、あれじゃないですか、琉球超人のメンバーとか。
あ、なるほど、超人のメンバーとか、ね、
もう多分誰ってなっただろうね、
何
か
誰ってなったでしょ
親子ラジオ聞いてる人、五本指さんから、うん、ケンユー先生ねと来てます。
ケンユー先生、
どれに対してかな、
どれに対して
どれに対
して
どれに対
はい、ということでそろそろ、
はい、もう時間でございます。この後ですね、沖縄市の村田にあります、うん、バーリレーションズでベンビー会、8時開演でありますので、はい、ぜひお近くの方は、足を運んでいただきたいと思います、うん、ぜひよろしくお願いします。
はい、シアさんは、
来週末本番がございます。我が道の小劇場で、さようならという、ウクロレボールさんの舞台に立たせてもらいます、
はい、
また詳細は来週、送りますので、
早めに言えばいい、送ります。
フェイスブックなどでも載せてますので、ぜひ
見に来
てください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
来週すいません、お休みいただきます。はい、ちょっと宮古島に
アチャーマが、
はい、アチャーマが行ってきます。
あ、じゃあ月曜オリちゃんみたいにアーリー呼ぼう。
もういよ呼んだよ。
呼んだらいいさ、いいですね、たまにはね、
アーリー呼ぼう。
たまには違う優しそうな女性が出て
きた。おい、
小柄のね、
小柄の誰がでかいよ、172センチだけど。はい、ということでよろしくお願いします。
はい、了解しました。はい、というわけで、本日、3月7日の、目標オリジンチャンプル以上でございます。皆様、最後、メールツイキャスたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
来週です、さよなら、
ありがとうございました。バイバーイ。